様こんばんは、久しぶりです。メガネです。メガネバタバタしてるうちにですね、7月のもう半ばもう過ぎましたね。7月18日日曜日です。今日は午後にこう録音しています。いつもよりも、ザーって音が聞こえるかもしれません。なんと部屋の温度ただいま29度4分、ちょっと高いんですよね。昼間はもう部屋の中30度でした。で、私が住んでるエリアっていうのは、まあ、これでピンとくる人もいるのかもしれないけど、もともとね、冷房とかなくても全然いいとこだったんですよ。夏は高くて27度、昔ね。でも今はもう普通に35度とか出てきちゃうぐらいの夏なので、結構新しい建物には冷房というかクーラーがついてるっていうのは最近聞いてますね。で、もう換気扇も回してるでしょ。それからもう扇風機も結構強い感じで回してやってるんですけど、今ゴーって音聞こえてるのかしらね。でなんとメガネは熱中症に昨日の夜中に急になったんですよ。症状が出たんです。で、いやすごかったの、実は。もう薬飲むくらい。昔お部屋にソファーをドンと置いてた時に、まあ夏なのに扇風機がなくって、換気扇と窓さえ開けていればいいっていう時代が続いてたもんなので、私それをやっていたら部屋の中で熱中症に普通になったんですね。そうポワーンとなってっていう感じだけども、昨日のはねひどかったですね。症状を言いますね。で、いつもね日本語だけで話してたけど、今日は久々英語でいこうかしら。I actually got a heat stroke last night after midnight actually. So I'm gonna tell you about how it happened, how I overcame.ね、どうやって何がどうなったのかっていうのをね、お伝えしようかなと思います。もしかして、オリンピックのね選手の方とかも来てらっしゃるかもしれないし、日本ってすごい暑いなって思ってるかもしれないし、だって今日環境省のなんかホームページ見たら熱中症予防情報サイトっていうのがあって、熱中症警戒アラート発表しましたって書いてあるんですよ。ちょっとクリックしてみますね。あーやばいですね、結構真っ赤なんかね、地図が出てくるんですよ、クリックすると。対象日も明日の発表してますでも今日の見たかったんだけどな。今日のはどう？うーん、なんだろう、見方が分かんない、初めて見たから分かんないですけど、いや、やばいねこれ。そうで、昨日どんな状態になったかっていうと、ちょっと仕事があって根気詰めてやんなきゃいけなくって、レッスンを自分のね教えなきゃいけないレッスンの予習 を受けしなくちゃいけなくて、9レッスン分あったんですよ、今日中に仕上げなきゃいけないのが。トレーニングがあってね。で、私が挑戦しようと思ってたオンラインのねことなので、夏挑戦だからやっていて、なんか2個ぐらいレッスンやってるうちに、ちょっとね、だいたい夜の11時から1時にかけてやってるうちかな、昨日。で、なんかちょっと頭が痛いなと思ったの、片っぽだけ、左側だけ、偏頭痛ってやつですか。私偏頭痛持ちじゃないけど、歯の調子が悪いと出てくるので、そういう感じかななんて思ってたんですね。ところがその偏頭痛っていうか頭の痛さが全然減らない。で、水分は多分取ってたと思うんだけど、集中してて水分を取っていなかったのかもしれない、ところどころで。2時間ぐらいそんな状態、同じ席に座ってってやっていて、扇風機は当ててたけど、まあ、そんな強くは当てなかったのかな。そうで、頭が痛くて、とんでもなく痛くて、でそのうちにお腹がもともとなんか張ってんなって思ってたけど、気持ち悪くなってきたのね。で、とうとう吐き気がして、最終的にはごめんね、もしご飯中の人がいたらごめんなさい、吐き気だけで収まったから本当良かったんですけど、まあ、結構何度もね行き来して、トイレとかと、これやばいかなとかと思って。で、ノロウイルス とかだったら熱がガーンと出て寒気がするので何回も経験してるのでそれではない感じだったんですよ。で昨日冷却シートみたいなのをたまたま買ってたので慌ててベッドのとこに引いてでその上にいましたけどそれでもやっぱりなんかうわーっていうなんちゃうふくらはぎが張ってるようなね睡眠もあまりよく取れてなかったんです。前の日も暑くかったのでねそれもちょっとあったのかなって思って水飲んで、塩分チャージっていうなんかラムネみたいの食べてでまたウエッとくるんだけどまた水飲んででもねこれは胃の痛みとかをなんとか抑えればいいと思って胃薬飲んでで20分30分ぐらいに効いてきたかなっていう感じがして私時折眠れない時神田伯山さんの講談師の方のラジオをね聞くんですね。ネットラジオでねめちゃめちゃ面白くって昨日熱中症だったのに私出だしから爆笑しちゃってていや助かったなと思って元気になったんですけどね熱中症って家でなるのねびっくりしちゃった。こんなにならないと思ってたし一応部屋も暑いけど扇風機とかつけたら大丈夫だと思ってたからそれが全然大丈夫ないということをね今日ね皆さんにお伝えしようと思っていました。 Well actually I got heat stroke inside my apartment、I was staying at the same place same room for about 2 hours. I didn't drink maybe I got some drink but I focused on my workat the desk, so I didn't drink so often. Then I got a severe pain, severe headache, only on the one side. I think it is a sign of the symptom of a heat stroke. And then after that, I feel like churning in my stomach. Then I feel like, I don't feel good, and drink water more.And I had some salt and drink water again, but it didn't stop. Then I decided to take medicine for my stomachache. And then I was able to sleep though. But every two hours I wake up because I couldn't sleep. The room is too hot. But I try to do my best. Today I'm fine because I try to drink a lot ofSports drink, I guess. Yeah. It is saying the Aquarius. Having the Olympic five circles marks. I think, yeah, that is the kind of package feature. So if you want to buy it, I think you should buy it. And Pocari Sweat is also popular for... Japanese people when we feel like we need more water or we don't want to have a heat stroke we tend to have this kind of a drink so if you stay in Japan I recommend having that these kind of sports drinks ねそういうのがいいかなと思います。さてちょっと楽しい話しましょうよ夏だしね。そうこの間 YouTube でラウドというね番組を初めて見たんですけど日本だと DTV ドコモさんのあれなのかなで見れて1回目だけ無料で見れるみたいでそれで多分ネット配信されてるのかなと思うんですけどJYP の P とそれからサイねサイさんも P で始まるんですけどPSY と書いてサイさんおっぱっかんナムスタイルっていう人ね。でその2人がオーディションをやるとこれがねかなり面白くって日本人の男の子たちとかも参加してるんですけどちょっとね待って名前はねちょっとネットで今カチカチと音鳴るかもしれないけど調べますね。すごいダンサーの子なんかネットだとゴーキって書いてるのもあるしコーキとも書いてあるのもあるんですよね。ちょっと待ってよラウドオーディションすぐ出てくるね。あ、コーキだと思う。ケイジュ っていう子も可愛くて、ケイジュだかって言ってんのかな。踊りがすごいのこのコウキくん。12歳なのかな。ていうかこの子もうプロですよね。なんかネットでどんどん出てきたんだけど、ダパンプの曲の MV とかに出てたり、なんかちょっとだけみたいなんですけどね。あとはなんか海外に行って踊りで賞をかなり取ってるのかな。なんかね踊りがすごかったの。この子のクランプとかいう名前のジャンルだったかな。すんごい半端ないの。一応このオーディションでアイドルなのかな。でもこの子アイドルっていうかすっごいダンサー、まあ韓国のアイドルってダンサーとかの担当とかあるのかな。だからいいのかもしんないね。いやすごいこの子歌もそして歌えるんだと思ってちょっと感動しましたね。めちゃくちゃうまい。うん。でケンチュでいいのかなっていう子は可愛いの。でも可愛いけどなんかダンスも普通にうまくてすごいなぁと思って見てます。で私が何が一番この番組で好きかっていうと、あのオッパガンダムスタイルの男の人が喜ぶ時にフォーとかね、結構こう体とかでアピールする。あの JYP さんなんか目細めたりわーとかってやったりするんだけどね、サイさんはもうおばちゃんみたいにもう JYP の手をトントン叩いて見てみたいなやるのよ。あれがねめちゃくちゃ私好きなの。ちょっとあんた見てみたいな、もう人間そのものじゃないで涙ぐんでるのもわかるし感動したりすると。で私あともう一人ねすごい素敵だなと思ったのは、自分で映画ショートフィルムを作ったっていう人がいて、いやーなんて名前だっけな、ブラジルから来て韓国国籍なんだけど、なんか英語もねペラペラだし韓国語も普通に喋れるのね。あちょっと情報があんまり出てこないわ。いや名前忘れちゃったな。でもねすごい素敵だったの。なんか I'm ready to go っていうようなお題でその韓国に来る自分の気持ちをフィルムで作ってんだけど、ちょっと泣いちゃった私感動して疲れてるのかもしれないけども、私が才能分かる方は全く分かんないけれども、とにかく良かった。私はすごくこの3人の人が好きであとはでもね元ビリー・エリオットっていう映画があったんですよ、ダンサーのね。でそれの、ステージパフォーマンス日本でやってたのに参加してた方とかもいて、だからもう二次プロジェクトの時もそうだったけど、ちょっと海外、間違えた、日本でそういう活動をされてる方もいらっしゃるんだなっていうのに気づいてね、ぜひなんか皆さんに見てもらいたい、なんかネットのオーディション番組かな、ね、韓国では SBS とかのチャンネルでやっているんですよねきっとね。でなんか私実はこのサイさんと同い年だと思うんですよ。だからもう親近感が湧いてきてああ私もあの椅子に座ってもいいのかなとかってね思いながら見ていました、ね、それがまず最近のメガネの出来事かな。あとはあそうだそうだ、全国通訳案内士試験でね、私もともと聞いていた、ちょっと噂で聞いたんですよ、会場がなくなる、一部一次試験の会場がなくなるって。でもその会場で聞いてた会場の試験会場じゃないところがカットされてしまって、そこの場所で受けたかった人はどう思うかなって思っちゃった。最初は違う地域を2つ聞いていて、なんか次受けたいっていう人に場所どこなのかな、ちゃんと受けるとこ大丈夫かなとかすかに友達に聞いたりとかしてたりとかもしてたんですよね。そしたら発表したら全然蓋開けてみたら違うところで会場が閉じられてしまっていて、まあこのコロナ禍っていうのもあり受ける人数なのかもちょっとわからないけれども、なんとも言えないなと思って見ていました。確かねこの試行要領っていうとこかな見たんですよ。で 口述試験は去年と一緒なのね、12月なんですね。私みたいに11月で発表して慌てて12月、11月発表も変わらないし、12月だし、そんなのちょっと試験会場が絞られてしまっていて、まあ、東京大阪はもちろんのこと大丈夫ね。で札幌福岡沖縄のみで、この中から、試験を口述試験をしますと。で東京、あ、本当今気づいた、東京大阪でしか試験受けられないんだね。福岡なくなっちゃったね。うそー、私福岡会場結構おすすめしたかったんですよ、二次会場として。なぜなら、あの、私みたいにもう地方から行くものとしては、東京に、これは私が合格した年の前に受けた人たちから聞いたんだけど、東京って結構この試験会場が結構山ん中だったりとか、結構移動大変だよって聞いてたんですね。スーツケース持っていかなきゃいけないしとかって。だから行きやすいとこって思ってたんですよ。で大阪近郊って言って大阪に取りつつも京都だったとかね、結局大阪から京都への移動って結構あるから、これまた荷物持ってる地方出身は大変だと。で、まあ、去年はコロナのことがあったので、私的にはまあ福岡で受けたかったんですね。東京大阪のコロナの感染者数が急に減るっていうことがないって判断したっていうふうに前もちょっと言ってたんですけど、それで福岡にしたんですよね。で案の定やっぱり人数が、感染者数が当時全然違くて、福岡選んでよかったなと思ったんですけど、アクセスもすごくいい、めちゃめちゃいいんですよ。だからね、ちょっとこの決断私結構びっくりしました。ちょっと読み上げましょうか。まあ、試行要領を見ている方は8ページ目になるんですけど、 PDF の受験地の変更はね、出した後できないですよということでした。で、まあ、メガネのこのポッドキャストを聞いている方は英語の受験者が多いですかね。英語、中国語、韓国語は筆記試験を札幌、福岡、沖縄で受験された方は高等試験受験地を東京と大阪から選択。すごいよね。で、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、これはすべて東京のみですね、口述試験は。いやー、なんか切ないね。ガイド業界の中では、まあ、勉強会っていうのが Zoom でものすごく行われていて、みんなで一生懸命勉強するわけです。いずれ戻ってくるインバウンドのためにみんな準備していて、本当に素晴らしいし、先輩方のもうなんていうんですか、こう知識とかを聞いていたら普通じゃない、本当に素晴らしいガイドさんだなと思って見てきたんですけど、いやー、違う言語もね、この2年3年ちょっと無理かもしれないから違う言語も受けましょうと、受けてみるとかって、違う言語で、ごめんなさいね、分かりづらかった、違う言語で全国通訳案内士の資格を取りましょうっていうふうに、結構そういう話題も出てきているんですね。でもこうやってなるとどんどん狭くなってくんだなと思ったら、なんかね寂しいよね。今年はオリンピックイヤー一応ねでもあるから、国家試験はなくならないなって思ってたんですけど、これどんどんどんどん縮小していくのかななんて思うと怖いなと思って見てました。はい、まあ、あとはそうですね、私はねブログを書いていたりとかもするんですけど、 SNS とかでもね人とお話したりとかもしたことあったんですが、ノートっていうブログに参加し始めて、今月からなんかね、他のブログよりはなんか長く書いていいみたいで他のブログはあんまり長いの好まれないのかな、長いとか言われちゃうのかな、ね、なのでもしなんかきっかけがあって見ることができたら、ぜひブログをご覧ください。いろんな分野で出し書いてるんですね。英語ももちろん私の専門ではありますし、英語のこと、それから自分のね人生の中で結構ね、いい時と悪い時と人生差が激しいので、これを絶対書こうと思って書いたんですね。あとはね メガネは密かに美術大学っていうか出身なんですね通信大学はね。なのでちょっと家の中のこういう風におしゃれに飾ろうぜみたいなのを書いてみたりとか、それから TOEIC のリーディングでテストについて書いたりとか、あとたまに私よく K-POP ってすごいよねとかって言ってね、 K-POP のことについて語ったりとかって書いてます。語学について留学についてっていうことにも書いてみたりね、いきなりプリンだけの、写真あげたりとかねしてますだって美味しかったんだもんね。なのでもしよかったら、そうね、ブログのタイトルですか、私の好きなもの展っていうタイトルになっています。何でも好きなこと、人物ことについて語ろうと思ってて、まあ語学って偏らないでいろんなことを書きたいなと思ってて、いつかね本とか書けたらいいよね。人生いろいろありすぎても一冊の本じゃ足りないかもしれないけど、ノートの私の好きなもの展っていうタイトルの上の写真はラベンダーでございまして、私が住んでいる近くにねたまたまラベンダーを植えていたんですよ、どなたかが。いや当たり前のことなんですけど、散歩したらラベンダーの香りがね、あのアロマの香りがちゃんとするの、ちょっと感動しましたね、当たり前のこと言っちゃったけど、さて今日の第29回のどうしよう、タイトルいつもね何も決めないで話していくから、こうそうだね、ラウドにはまったりとか熱中症になったりとか、お熱な夏にしようかなこれ見てくれ、見てじゃないね、聞いてくれるかしら、こんなタイトルつけてね、まあ、ちょっと楽しみにしたいと思います。結果はねどうかな、ぜひ皆さんブログも読んでください。それではまたお会いしましょう。